2012年12月4日火曜日担当菊野太郎のポッドナイリーズ。はい、ということで1週間ぶりですね。菊野太郎です。よろしくお願いいたします。今週のトークテーマに入る前にちょっとポッドナインティーズの発音アクセントの話をちょっとしたいと思います。はい、まずはナインティーの話ですね。誰もが間違う、そして僕も間違っているかもしれない、ナインティーの話です。どうしても日本人はまあ得てして、まあ19と90の区別がつかないんですね。英語の発音的なアクセント的な意味で、はい、まあ発音というよりはアクセントの位置の問題だと僕は思いますけれども、英語ではっていうか、これ知ってる人は多いと思うんですけれども、実践するのが難しいだけで、僕たちの番組ポッドナインティーズは、最初の方にアクセントがあるんですね。最初の母音アの方ですね。ナインティーのアのところ、ナインティーになります。それに対して19の方は、ナインティーン、ティーンの方にアクセントが起きますね。まあ、13から19までは全部そうですね。13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. はい。この13から19までのまあ、年齢のことを全体通してティーンエイジャーっていう言い方をしますね。まあ、だからそこのティーンをね、まあ、強調しても確かに納得はいくっちゃいくっていう風には思いますけれども、うん、ね。それに対して僕たちのポッドナインティーズはね、やっぱり最初の方にアクセントがある、全部そうですね。30は30だし、40は40だし、50は50だし、ね、50-50 ね、あの、クイズミリオネアのね、やつですね。60は60、70は70だし、はい。だ最初の方にアクセントを置くと、まあ、僕の中でこれ最大の問題だと思ってるんですが、ポット19ズになっちゃわないっていうね、んをつけちゃうと、ポット19になっちゃうっていうね。まあね、何の19っていう話になっちゃうので、平成19かっていうことになっちゃうので、まあそうですねっていう形ですね。はい。んがつかないポイントっていうのは、まあ僕もたまにんがついちゃうのでしょうがないんですけど、僕が頭の中でイメージして気をつけてるのが、まあその90をミルクティーとかレモンティーとかと同じノリで言えればんがつかないんじゃないかっていう風に思います。だってレモンティーンって絶対言わないじゃんね。ゴゴティーンって言わないでしょね。絶対ゴゴティーだし、レモンティーだし、ミルクティーだし、じゃあナインティーじゃんっていうところでんがつかないという風な気がしますよ。はい、っていうことで、今後まあそういうことで、いろいろ発音アクセントのポイントに気をつけながら、毎回ね挨拶の時に、Pod 90s って言えれるようになりたいですね。あ、ちなみに、まあ90の方をずっと言いましたけれども、問題はポッドの方ですよね。ポッドキャストのポッド、どうしてもね、あの、僕が毎回やるときにあのポッドをね綺麗に英語っぽく言いたいなと思ってて、まず母音の話ね、ポの話です。日本語のポより、あのポッドキャストのポのあの母音は発音記号で言うとですね、あの小文字の C の逆みたいなやつ、なんかちっちゃいつみたいなやつなんですよね。英語ではオープン O っていう呼ばれ方をしてるんですけれど、要は口の開いた O ですね。つまりあぎみの O、パみたいな、なんかあの口で O を言うみたいなノリです。はい。あの口で、おって言うっていう形。はい。だから、パッキャストなんですね。パッ90s だし。はい。そこで、多分それが ちょっとずつ慣れていけば英語らしいポッドナインティーズになるし、はい。あとそのポですよね、その母音の発音の仕方も結構癖があって、なんだろう、息の吐く量が日本語よりも英語の方が多いんですよね。特になんていうの、破殺音っていうのかな、これ破殺音じゃないよな、唇閉じるから、唇閉じるような、あ、これフリカティブじゃないな、それは摩擦だか破殺だか忘れたけど、まあまあちょっとポっていう時に測れる息の量っていうのが、日本語のパピプペポより圧倒的に多いんですよね。はい、パってパってすごい吐くように言いながら、あぎみの口でおっていうとすごく英語らしくなると思って毎回意識してるし、そのポって言った時にマイクの方に空気が、かかっちゃってバサバサって音が鳴っちゃう。まあある意味鳴ってもいいのかもしれないですけどね、パって言った時にね、はい、っていう形で、だんだん英語らしく、まあ言う必要は何一つないんですけれども、はい、そんな、発音アクセント解説でした。皆さんぜひぜひ実践をねしてみてください。今週のトークテーマは冬に食べたいもの。はい、冬に食べたいものね。まあ冬に限らずっていうところのネタをあんまりあげちゃいけないやつですよね。これね、冬だからこれ食べたくなるっていうやつですね。はい。やっぱり、多分これ皆さんと被ると思いますが、あったかいもの食べたいよね、そりゃあねっていう話になったんだけど、月曜担当若さんの、まあ僕にとっては昨日の音声を聞いて、確かにアイス食ってんなって思いました。はい。特にまあ、北海道はやっぱりね、日本の中では寒い地域です。で、割と大きな違いとして他の地域とね、冬の過ごし方として違うのは、特にまあ、僕のね、家庭はそうなんですけれども、こたつがないんですよね。すべての部屋が、ストーブだったりするので、はい。だから意外と、夏場よりも、夏場よりも、部屋が、ね、冬の方が暑いっていうことも、まあ、ないわけじゃないみたいなね、はい、話なんですけれども、はい。道民あるあるですよね。部屋の中で、ね、ストーブガンガン炊きながら薄着でアイス食うっていう、あるあるなのかな？うん、ケクノンチあるあるかもしれませんけれども、はい。こたつがある家って全然行ったことないですからね。もう本当各部屋になんかちっちゃい電気ストーブか、なんかストーブ絶対置いてあって、とか電気のカーペットが置いてあって、で、それでもうなんかいろいろやりまくるっていう。なんかね、友達についてゲームやりまくるとかさ、ダブルとか、何かにつけて絶対こたつはないんですよね、基本的に。だからまあ、アイス食うっていうのも、まあ、納得は、まあ、行くっちゃ行くんですよね。うん、逆にあったかいものをね、なんか感触としてね、なんか焼き芋を食べるとかっていうのあんまりないような気がします。はい。じゃあ、まあそれも含めて、はい、まあやっぱり冬に食べたいもの、まずは定番のもの、ラーメン。はい。まあ夏も食べるけどねって話なんですけど、ラーメンでなぜ冬を連想するかっていうと、スキー場なんですよね。スキー場。スキー場の定番はやっぱりラーメンかなっていう気がしますね。はい。うん。ね、スキー場で何をよく食べますかって言われると、うん。ラーメンかカレー。いや、でもカレーはなんか、失敗したことあるんですよね。失敗したっていうのは、カレーって結構口に残るので、味が。ラーメンよりもなんか癖があるというか気がしてて、ね、午前中ガンガン滑りまくって、で、お昼ご飯としてカレーを食べて、さあもう一回滑ろうってなった時に、ゲレンデをね、格好しながらですよ、なんか口の中でカレーの匂いがまだ残ってるんですよね。 それが嫌で嫌で、あ、やっぱりラーメンだな、スキー場では。っていう風な、結論に個人的には至りました。はい。まあ、あと、牛丼とかもね、あったんですけど、それも失敗したかな。なんか筋がね、歯と歯の間に挟まって、ね、あ、なんか、いずいとか思いながらの格好をしてるんですけど、はい。だから、ラーメンかなっていう感じ。まあ、ラーメンならそこまでね、まあ、癖にはならないような気がするので、はい。そうなると、スキー場ではとりあえず、ラーメン。ラーメン食べとけば大丈夫。っていう、はい、感じですね。はい。その他、食べ物として、まあ、家庭でね、家で、まあ僕は実家暮らしなので、まあ大体両親あるいは、まあ祖母もね、いる、料理するので、まあそこね、まあ恩恵に預かってるわけなんですけれども、家でご飯として出てきて、ね、晩ご飯で、あ、これ冬だねっていうふうに思うのは、シチュー。うん。冬でしょ？冬でしょ？うん、なんか、北海道ね、冬に、北海道だけじゃないと思うんですけれども、冬になるとさ、なんか、あったかシチューのなんか、CM みたいなのが流れてきてさ、家に帰ったら美味しいシチューが待ってるよ、みたいな、コマーシャルが流れるわけね。まあ、その印象もあるんだろうけど、でもやっぱり、うん、なんかね、あったかいシチューをさ、大学から帰ってきた時、バイトから帰ってきた時にね、ちょっと食べると、やっぱ冬だなっていうような気はするよね。はい。って感じで、シチュー。うん。まあ、あと、同族のものとして、同族なのかな？クラムチャウダー。うん。クラムチャウダー。まあ、この語呂も好きなんですけどね。クラムチャウダーって。好きなんですけれども、なんか可愛い。ね、クラムチャウダーって感じのね。まあ、まあ、ただのね、語呂の話なんですけれども。はい。ね。まあ、たまにカフェなんか行った時に、まあ、なんか本日のスープっつって、あと、クラムチャウダーがあるんですよね。なんか300円ぐらいでね。で、まあ、あまり安いもんでもないからさ、とりあえず、まあ、たまにだけ買うんですけれども、クラムチャウダーくださいっつってさ。で、それでまあ、あれですよ、マフラーになんかね、分厚い、なんかね、ダウンでも着ながらさ、外歩きながら、もうね、あんまり行儀良くないですけれども、ちょっとね、クラムチャウダーをすすってる時にですよ、あ、冬だなって感じるわけですよ。夏はしないよね、そんなことねって思うのでね。はい。ちょっとジャンル変えまして、コンビニとかでついつい買っちゃうものとしての冬的なやつ、はい、いくつかあります。はい。まずは定番のもの、肉まん。はい、肉まん。はい。僕はね、あんまんを買わないんですね。肉まんを買うんです。はい。まあ、あんまんもね、別に嫌いじゃないんだけど、あんまんがね、熱くて、甘みっていうか、美味しさを感じられないんですよね。熱すぎて。で、冷めるのを待ってると、今度は表面の方がめっちゃ冷たくなっちゃって、外の外気のせいで。で、そうすると、温まりたかったのに、なんか冷たくなっちゃうので、あんまりね、楽しめないっていうことで、僕は肉まんならちょうどいいっていう感じですかね。はい。肉まんの次に、まあ、ついつい買ってしまうものとして、甘酒。はい。甘酒、まあ定番っちゃ定番ですよね。はい。甘酒コンビニでも買うし、神社にね、まあ1月1日ですよ、元旦に、まあ初詣に行った時なんかに、100円でね、なんか紙コップ1杯分の甘酒がさ、あったりとか、場所によっては無料配布とかもね、あるみたいですよね、その、甘酒のね、うん。はい。みたいな感じで、とりあえず甘酒っていうのは冬を本当に感じるものですね。はい。まあとは言いつつ、甘酒はね、夏バテ防止の飲み物なんても言われて、いるので、まあ夏もね、冷やした甘酒の缶ですね、飲んだりもするんですけれども、はい、まあ、結構まあでも冬を連想する飲み物っていうイメージですよね、甘酒って、はい、あとお菓子、うん、冬限定のっていう、もうこれね、冬を連想するものじゃなくて、いやでもね、これがこのお菓子が並ぶと、店頭に並ぶと、あ、冬だ、そうだ、冬だっていう感じになるのが、 チョコレートです。ロッテから限定発売されている洋酒入りのチョコレート、ラミー。あとバッカス。うん、まあ、聞いたことある人多いんじゃないかなって思うんですけれどもね。はい、特に僕はあのラミー推しっていうか、あんまりバッカス推しの人はいないんですけれども、はい、まあラムレーズンが入ってる、まあその洋酒風というか、まあ洋酒がもう入っちゃってるチョコレートですね。 3.7% ぐらい入ってるのかな。結構大きいよなと思ったんですけど、はい、ラミーねって形で、はい、まあそのなんか普通の板チョコよりもちょっとね、割高めな形なんですけれども、そこがまたなんかこう高級感を感じさせて捨ててね、ついつい割となんか買ってしまうんですけれども、食べてしまうんですけれども、はい、ラミーを食べるとね、まあ冬だなっていう気は確かにしてくるっちゃしてくる。うん、ということで、お菓子としてはそれですね、洋酒入りのチョコレート、その季節限定のやつですね。はい、最後にもう一つ、スープカレー。はい、スープカレーね、食べますよってね、北海道民でも意外と食べないっていうのはあるんですけれども、他の地域の人たちどうなんですかね。うん、スープカレー、まあ冬に食べたいというか、まあ、別に季節問わず、なんか2週に1回ぐらいは食べたいんですけれども、スープカレーは。野菜がね、丸ごとゴロって乗ってる感じが、なんか贅沢な気がしてて、はい。好きなんですけれど、別に辛いも食べ物は僕そんな好きじゃないので、ただ、ああいう野菜がゴロって乗ってるのが、好きなんだけなんですけれども、はい。ただまあスープカレー、冬っていうのは本当いいと思います。うん、なんかさ、結構辛いんですけれども、てかあんま辛いもん好きじゃないのに辛いめのね、度合いのカレーを注文したりとかするんですがでそれで食べてさ、外出た時になんかこうなんか内側からあったかいものを感じるのがね、なんか好きなんですよね。はい、まあそういう意味では夏にスープカレー食べてね、いい汗っていうかそこまでかかないけど、食べるっていうのもありだし、ね、冬みたいにそのね、温まるっていうことで、スープカレー食べるっていうのも、まあいいと思うので、はい。まあぜひともね、冬一回は皆さんにスープカレー、まあどんなんでもいいので、食べてみてはいかがでしょうかっていう感じで、とりあえず、まあ最後まとめです。冬に、ケクノ太郎が食べたいもの、まず定番のラーメン、シチュー、はい、あとクラムチャウダー、はい、であとコンビニとかでついつい買ってしまう肉まん、甘酒、お菓子としてラミー、そして、最後スープカレーという形で、あんまりこうね、いっぱいはあげませんでしたが、そんな、感じでございます。ということで、今回、火曜日のケクノ太郎の冬に食べたいもの以上です。この番組ポッドナインティーズでは皆様からのメッセージ、コメントお待ちしております。詳しくはポッドナインティーズホームページの上の方にありますメニューバーのところからメッセージお寄せください。メールフォームございます。そしてポッドナインティーズホームページ右サイドバーの方にはですね、アクセスランキングということで、日本ブログ村ポッドキャスティングのところランキング参加しております。2012年12月4日午前9時現在でポッドナインティーズは4位です。はい、4位です。はい、ちなみに3位は、水曜日担当須藤大賀さんのね、コートマークなんですけれども、はい、素晴らしいっていうね感じなんですが、はい、という形で、まあ皆様ワンクリックツークリックしていってください。よろしくお願いいたします。はい、まだポットナインティーズですね、パーソナリティ、募集しております。月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、日曜、今のところ各曜日に一人のパーソナリティいますが、このポッドナインティーズに関わりたいというキャスターさんいらっしゃいましたらですね、ぜひともメッセージをお寄せください。ということで、まだまだね、ポッドナインティーズも盛り上げていくためには、まあ皆様からのリアルな発言が頼りです。どんどんポッドナインティーズに参加してくださいね、ということで、今日はこれで終わります。はい、次回 明日ですね、水曜日は、その、水曜日担当、須藤大河さんでございます。地域によって、冬に食べたいものって若干変わるような気がするので、そういう意味ではさ、やっぱり北海道に住んでいる和歌さん、菊野太郎、宮沢賢さんの3人はなんか比較的被るような気がしちゃうんですが、はい。他の4人ですね、須藤さん、凛さん、三田来さん、ウェントさん、はい。ここすごく楽しみにしてます。まあもちろん宮沢さんの意見も同じように楽しみにしていますよ。はい。ということで、以上です。お相手は、ポッドナインティーズ火曜日担当、菊野太郎でした。キョスケ、お疲れ様でした。